高額当選実績のある宝くじ売り場の行列の景色はこの季節の風物詩になっていますね。実は宝くじの売上高、平成17年の約 1.1 兆円がピークで、昨年度は8000億円を下回っているそうです。まあそれでもすごい金額なんですけどね。購入した金額合計のうち、当選者に返還される金額の割合を競馬、競輪などの公営ギャンブルと比較すると、公営ギャンブルは約 75% の返還率に対して、宝くじってどのくらいだと思われますか？かなりの高額だし、結構いいかなーなんて思っていたんですが、なんと約 47% という数字に過ぎないそうです。宝くじの当選金が非課税とはいえ、マジかって感じの返還率ですよね。日本宝くじ協会の調査によると、宝くじを買わない理由の第1位は当たると思わないからとなるのも頷けるようです。それでもね、私などを筆頭に多くの人が夢を宝くじに走らせるのは、行動経済学という小難しい学問によると、小さい確率では人は確率を過大に認知するという思考バイアス、ね、思考バイアスという歪んだ考えがあるそうで、一等前後賞の当選確率がなんと2000万分の1という数字であっても、今度こそ10億円当たるかもしれないと考えてしまうからだそうです。まあ、なるほどなるほどって感じですけども、いや、よくこういうね、行動経済学なんて勉強する人がいるもんだなとも思いますが、まあ売上のね 40% 以上はね、社会福祉に活用されているのが宝くじということなんで、経済の合理性ばっかり追いかけないで、宝くじが当たったら、あれも欲しい、これも欲しいって考えてる方が幸せかもしれませんね。この番組は、鈴木 V ストローム650に乗って、全国の鉄道制覇が目標で、4K、8K の放送が始まって、ビッグカメラの65型 8K 画面の美しさにうっとり、そしてその値段を見て、おい、普通自動車が買えるじゃねえかと、モニターの前で立ち尽くしてしまった私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第110回のお話は、2018年はこんな年だった。じゃあ2019年はどんな年になるのかなって、いきなりベスト10は早すぎじゃねえのか。まあね、いよいよ12月に入ったということでね、師走でございます。この先ね、いろいろあるでしょう。テレビの方でもね、今年亡くなった方とかね、そういう忍んでの番組とかがいろいろ始まりいたします。また重大ニュースというのがね、して出てくる頃でございます。ということで、今回はですね、どの番組よりいち早く今年の重大ニュースを発表したいと思います。というのもですね、まあちょっといろいろありまして、ネタがないっていうのもあるんですけどね、まあしょうがねえかこの辺はということで、ちょっとお付き合いをいただければと思いますが、2018年の重大ニュースの発表ということですけどもね、あんなこと、こんなことがあったということをちょっと思い出してみてみたいと思いますが、ではまず10位はまさかの B 型インフルエンザで隔離ですね。1月です。B 型インフルエンザで見事に隔離となりました。あれは正直辛かったインフルエンザの予防接種はね、会社の方で打ったんです。で、次の日に野球大会がありましてね、 新木場の方まで行ったんですけども、あまりの寒さでここで風邪ひきましてね、声が出なくなるようなひどいことになって、今年はインフルエンザ厳しいなぁなんて思っていたところですね、しっかりと B 型のインフルエンザになってしまいましたね。で、職場でもね、家庭でも私が感染のね、原因にならなくて、よかったんですが、インフルエンザの時、どうしても体力が落ちるじゃないですか。もうちょっと頑張らなきゃなーっていう時に、ついリポビタン D などの栄養ドリンク飲みたくなりません？まあ、今回はね、いい勉強になったんですけど、この栄養ドリンク、実は利用作用が半端なくなってしまってね、かえってトイレが近くなってしまうんで、寝れなくなります。いや、ほんとね、不思議なぐらいにね、トイレが近くなってしまいまして、厳しかったですね。だから体力つけようと思ってね、リポビタンデーとかね、モンスターエナジーなどの栄養ドリンクは絶対に飲まないようにしてください。これは経験者のね、辛いところは、語らせていただきますけどもね。いやー、でもこの1月ね、B 型インフルエンザで隔離ということで、そうそう、この後ね、水木さんの方の新年会に参加したこともありました。B 型インフルエンザ治ったばっかりで、そんなにね、お腹がっていうような状況だったんですけど、よく行ったなと思いますが。その水木さん、大阪に引っ越っちゃったんですね。びっくり。いろいろ行動的な女性だとは思っていましたが、本当にアクティブな方で。まあね、手に職のある方っていうのは羨ましいですよね。私みたいに何もないようなものだとね、どうしても会社に頑張んないといけないんですが、あと何年頑張るんだろうという気もいたしますが。さて、ちょっと話は脱線しちゃいましたけども。第9位は、モンスターイート引退宣言。こちらはね、ふもとっぱらのね、帰りに行きました。山梨の温泉、山梨市営温泉花影の湯にありますね。お食事処、白菜にあります。天丼でございます。まさかね、食べきれないとは思わなかったんですけどね。ちょっとがっかりでしたね。ここで負けたっつうの。春先は調子良かったんですよ。ほら、亀戸水神とかね、あと、香取神社とか、いろいろ行った時に、錦糸町の1キロ弁当ので有名になりました。大部さんでしたっけ？あそこの弁当、ね、ご飯が1キロで、で、おかずがついて550円というあのお弁当もしっかり食べれましたしね。まあ、順調という感じだったんですよ。うん、だって、とんかつはじめのリベンジだって、ちゃんとミックスフライと、あとご飯は4杯食べましたから。ところが、ね、この後も出ますけども、古田さんのね、出ますけどね、出るであろうですけども、古田さんの三山キャンプの時、行きました。三富士のね、カツ丼、あのあたりからおかしくなってる。あのあたりから食べれなくなってるんですよね。はい、ちょっと今、連敗しておりますが。でもこの間ね、お蕎麦ね、連続して食べれましたんで。まあ、あれは麺類だから入ったのかもしれませんが。ちょっとね、もう、モンスターイートはダメかなーなんて気がしています。反面、まだまだいけんじゃねえかなーなんて気がしておりますんでね。ちょっと年明けに、また、ダイブさんの方へ行って、ちょっと1キロ弁当チャレンジしてみようかななんて思っておりますが。まあ、とりあえず一旦の引退宣言ということでね、こちら第9位とさせていただきました。続いて、第8位はですね、関東の清水寺こと最高院と、東筑波ユートピアと牛久大仏に行ってきたぞーの旅ですね。関東のね、清水寺ということでね、清水の舞台がありますということで、まあちっちゃいものなんですけどもね、京都に比べたら小さいですけども、そういう同じ作り方ということで、最高院、西に光るの院と書くんですが、一気のね、狭い県道の山道は雪がなくてね、やれやれよかったわいと思っていたら、帰りのね、バスが通るような広い道の方が凍結していたということで、非常にビビりながら転ばないようにというふうに帰りましたけどもね。そう、そんな清水寺の通りにあったのが東筑波ユートピアですね。ユートピアという歌が流れておりましたが、うちに帰ってからね、志村動物園、日テレの方の志村動物園でなんと応援している動物園だということを知ってびっくりいたしました。あと筑波でね、道に迷ったり楽しみにしていた大盛りのお店が休みだったということを乗り越えての牛久大仏ね、牛久大仏もね、もうちょっとこう、展望が見れるのかと思ったら、ね、細い、胸のところのね、細いお窓から外を見るっていうだけ。てっきり、私は顔から、ね、顔の高さから見れるんだろうなと思っていて、ちょっとばっかしがっかりしたんですけどもね。 まあ、そんなことで、牛久大仏。でもやっぱり大きいですからね。行くとね、あれは、まあ、外から見ただけでも、ほう、すごいな、と思いますし。あと何階だったかな ?2 階か3階に、金色の間がありましてね。それもまた、すごいなと思いましたけども。まあ、そういうことで、第8位は、茨城のね、最高院と、東筑波ユートピアと、牛久大仏でございます。さて、第7位は、ふもとっぱらキャンプ場に、なんと年3回も泊まった。いやー、これはね、自分ではびっくりでございましたね。年3回もまさかふもとっぱらに行けるとは思いませんでした。5月にですね、V トークのイベントとはまた別としてということでね、黒学と富士山を見ませんかということで、キャンプをさせていただきましたけど、20名近くの方に参加してくださいましてね、ありがとうございました。ふもとっぱらの混雑、この時点ではまだまだでしたけど、今は大変なことになっておりますよ。だって入るのに大体ですね、森の中を走ってですよ、20分も30分も待ってから入るようですから。で、来年どうしようかなと思ってんですよね。富士山のね、見るのも楽しみなんですが、春のふもとっぱら、秋の久保キャンプ場と年2回で開催しているんですが、いかんせんあの混雑では少し場所を変えようかななんとも思っておりますが。で、この後ですね、年3回のうちの1回目はその黒学と一緒に富士山ということをやりましてね。で、会社の後輩がご多分に漏れず、ゆるキャを見ましてね、ふもとっぱらに泊まりたいっていうことで。ちょっとクロスビーは納車されたばっかりだったんで、ちょっとクロスビーでね、ふもとっぱらに行きましたけども。この時は残念な天候で富士山が見えなくてですね、10月にリベンジしに行きましたけども。10月のリベンジもね、最初は良かったんです。まあ夕方まではね、日が出てたんです。夕方から雨になっちゃってね、晩ご飯はあいにくのタープの中で晩ご飯。でもまあ夜中には雨は止んでくれたんで、月夜と星夜。星夜じゃないね。月夜と星空と富士山が見えて。で、朝方ね、日が昇る頃のまた富士山も見ることができて。そして二度寝の後のまた綺麗な富士山ということでね、かなり満足していただけましたんで、よかったかなとは思っておりますが。まあそんなことでね、年3回もふもとっぱらに行ってしまいました。来年どうしましょうかね。横瀬のね、越楽園に行きたいと思ってるんですよ。ねえ、あそこ、あと、うむ坊さんのリベンジしたいでしょうから。でもちょっと遠いですよね、横瀬ね。うん、越楽園の近くにキャンプ場あるんですよ。温泉も近くに、やってるところなんですけども。河原のサイトなんですけどもね。まあ、遠いければ、反応でキャンプっていう手もありますよ。で、次の日、入間市のことに集団で押しかけるっていうのも面白そうでございますが、結局は大食いのキャンプになりそうで怖いですけどもね。はい。さあ、続きまして、第6位、第6は、タカキャンプ祭り、くもみ温泉のキャンプ場ということで、くもみ温泉キャンプ場行ってまいりましたね。3月でしたね。これは。くもみ温泉ね、良かったですね。まあ、露天風呂って言っても、キャンプサイトの隣にある掘ったて小屋。いや、掘ったて小屋じゃねえか。ちょっとした綺麗な。綺麗な、でもないか。まあ、見晴らしのいい温泉ですけどもね。まあ、湯冷めすんじゃねえかなと、ちょっと若干の不安はありましたけども、やっぱり温泉ということで湯冷めしなかったですね。まあ、薪があったっていうのもあったんでしょう。風はちょっと強かったですけども。っていうか、そこへ行くまでのあれでしたね。霧の中の、西伊豆スカイラインでビビりまくってた私ですかね。一緒に行かれた金清さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。なんせインカムつけてませんからね。インカムつけてれば抜いていいですかって言ったら、どうぞどうぞ抜いてくださいって言ってたんですけども、インカムつけてませんでしたんでね。ちょっと後ろまで気が聞きませんで。そうだ、インカムだよね。インカム、買わなきゃな。でもお金ないじゃん。セナでいいんですよね。セナでね。はい。そうそう、それで帰りにね、とんかつはじめが休みだったんですよね。あれも痛かったですよね。まあ、来年も、タカキャンプ祭りということで、くもみキャンプ場ね、タカタカさん押さえていただいているというか、まだ計画を立てていただいているようでございますので。まだこちらの方、ぜひね、よろしくお願いします。というか、とんかつはじめ、次の日行きますか?リベンジしたいですよね、みんなでね。はい。それも楽しみにしましょう。はい。続きまして、第5位でございます。第5位は、フリースタイルさんの深山キャンプに参加したぞっていうことでございます。 フリースタイルさんのね、ミヤマキャンプ。ね、これは、タククロさん、バイクのワンのね、タククロさんとの合同イベントということでございましたけども。朝早くタククロさんのね、イベントをやって、夜は、フリースタイルさんのキャンプということでございます。私、ちょっとね、お仕事の関係、および遠距離ということがありまして、ちょっとタククロさんの方には間に合わない。じゃあ、どうしようか、ということでね、メタセコイアに行かせていただきました。メタセコイア並木ね、憧れだったんですけど。あそこもすごかったですね。今頃もう真っ黄色。あ、もうでも紅葉終わっちゃったか。もう真っ黄色も終わっちゃったかな。あんなにね、綺麗な真っ直ぐの道にメタセコイア並木ということで。いい思い出になりましたね。はい。で、帰りに、帰りじゃない。いろんなね、琵琶湖を走、琵琶湖沿いを走ってね。あと、多賀大社ね。多賀大社にも行くことができましたし。ね、タックンのね、お守りも買ってくれましたし、シオンくんのね、お犬様の お守りも買うことができたり、琵琶湖大橋を渡ってね、あそこの、道の駅のところでお会いしたライダーさん、いかがしてるんでしょうか？どうなさってますかね？ステッカー差し上げればよかったなと思いますが。まあ、ポッドキャストに興味のない方に差し上げるのもどうかと思ったもんで差し上げなかったんですけども。で、三富士でね、そう、三富士がすべて、あそこから連敗街道が始まってんだよね。はい、ね、味噌汁があれば多分いけたと思うんだけどって、今更何言ってんだって気もいたしますが。はい。あと京都ね。京都、灼熱の京都でしたね。ブイソの外気温計が41度になったというね、伝説になりそうな感じがいたしましたけど。よくあそこで倒れなかったなっていう気がいたしますね。で、三山良かったですね。走りやすい、道は走りやすいしね。うん、景色はいいし。あそこ本当にいいですね。確かに京都のから、京都の奥座敷でいいんですか？ね。ちょっと気づいたんですけど、科捜研の女で辺をちょっと列車が走っておりましたけどもね。ピーンと来たんですよね。まあそんなことはまだどうでもいいんですけど。ぜひぜひね、また来年もやっていただければと思います。まあ大変でしょうけどもね、パパ兄さんもヨッコさんも忙しいでしょうから。まあ、もしよろしければですが、関東からまた参加をしたいと思っておりますね。っていうか、ケンヤさんと一緒にね、走らないといけませんもんね。私、何回も行く詐欺になっておりますので、ケンヤさん、その時は一つよろしくお願いしたいと思います。はい、続きまして、第4位は、週刊バイク TV で、ツインリンクモテギを走ったぞということでございます。千葉テレビで放映しております、週刊バイク TV。私は、残念ながら、千葉テレビが映らないので、テレビ埼玉で10日遅れということでね、見ておりますが、夜中の時間でやっておりますけどもね。勝手にツーリングアワードが、あれは、JSB1000 の、ね、予選の日にやるんですけどもね、今年も行かせていただきました。ま、あやみんとね、触れ合うことができる数少ないチャンスでございます。まあ、人さんともね、お話できるのも数少ない。そうそう。まあ、人さんちの家が辺で、ああなって辺だということを知ったのもね、この日でございましたけども。そんなことでね、最後の方、ああ、そうそう、放送の方だ。放送の方で結構映ってたの気づきました？ね、私結構、ま、人さんの裏の方でニヤニヤ笑っておりましたけどもね。あと、そうそう、ツインリンクのね、コースも走ることができました。バックストレートから入って、正面のね、スタート地点で一回休んで記念写真を撮って、もう一回走り立ってバックストレートで出るっていう形でね。まあ、一周したけど、っていうような一周でしたよね。どうでしょうね。あれ、バックストレートから入って一回正面でね、記念写真を撮ってからもう一回一周させて、正面止まんないでいいからそのままバックストレートから出してくれと、こら、記念に一周できるじゃないですか。ダメですかね。ツインリンク茂木さん、週刊バイク TV さん、なんとかその辺やっていただけないでしょうか。ね、どうせ私来年も勝手にツーリングアワードは行かさせていただきたいと思っておりますのでね。よろしくお願いします。今年グランプリ、1,2,3 でしたっけ？あれはちょっと出れなかったんですけどもね。まあちょっと、キャンプに行ってたもんですから、その時にね。ですから、ああいうのはね、勝手にツーリングアワードの方はね、時間もいい時間なんで、ぜひぜひ、こちらの方参加したいと思っております。もしよろしければ、 どうだったかね、関東近辺の方で行きたいなという方がいらっしゃいましたら、また近くになりまして。私、一生懸命テレビを見ておりますのでね、この V トークの方でもお声掛けっていうか発表させていただきますので、もしよろしければ、ツイッターの方で一緒に行きませんかとご連絡いただければ、喜んで一緒に行かさせていただきますって。よろしくお願いしたいと思いますけども。はい、続きまして、第3位でございます。第3位はですね、今年は、V ストミーティングで商品がもらえた雨の旅バイク祭りですね。ここはね、なぜこう近づいてしまったかというと、なぎさ園の翌週かが、その旅バイク祭りでございましたんでね、ここ、ラットさんには申し訳ないんですが、V ストミーティングと同率3位ということになってしまいましたけど。まあ、なぎさ園の方はね、V ストオーナーさんの方とね、いろいろお話をさせていただくことができました。V スト1000の方とかね、あと、いろいろな方、いろんなところに住んでいらっしゃる方、そうだ、若い衆はどうしたんだろうなとか思いますけども。あと、V ストミーティングの方ではね、いつもお世話になっております、桃色おきらさんと鈴正さんにもこちらの方でね、お世話になったりいたしましたね。商品が当たりましたね、胸部プロテクター。まだまだ慣れません。まあそんな楽しいなぎさ園でございます。なぎさ園キャンプ場いいですよね。そこね。うん。お値段安いし。ああ、ただあれだ。そうそうそう。シャワーが止まんないんですよね。あれ、シャワー止まれ。もっとよかったのにね。まあちょっと、まあその辺はですが。で、あとは、そう、雨の旅バイクも暑いですよ。天気予報にすっかり騙されましたよね。河口湖の、マックスバリューのところでね、リーダーさんにお会いした時には、これ大丈夫だよね、なんて言われて、その気になって及びましたけど。テントを立てている頃から雨になっちゃいましてね、えらい目に遭いましたけども。おかげさまで、ラットさんのね、やっていたイベント、8時からのイベントでしたっけ、あっちの方にね、参加できなかったんですけども。まあ、雨の中のキャンプ、ということで、まあ、いい勉強になったっていうところがありましたし、まあ一つ自分のランクが上がったかな、なんていうような気もします。雨の中の設営。そして、雨を気にしながらの撤収か。ね、そういうのもすることができましたしね。少しあそこは、あれはいいお勉強になりました。ぜひぜひ、来年、ね、来年こそはいい天気になっていただいて、朝霧のね、あそこの富士山、あそこからの富士山も見てみたいですしね。すごい勇壮なんでしょうし。あと牛乳ね、ちょっと一杯しかいただけなかったんで。ちょっとお腹ぐるぐるが怖かったんで一杯しかいただかなかったんですが、飲んでみてお腹ぐるぐるならないっていうことはもう一杯飲めるぞって、っていうかもうちょっと飲んでいいぞっていうような気がしますし。あとチーズですよね。あっという間に売り切れちゃったチーズ。あれも食べてみたいななんていうような気がいたしますし。ぜひぜひ来年はね、晴れていただいて、旅バイク祭りの方にもね、参加したいと思っております。はい。さあ、続きまして、第2位でございます。第2位は、第2回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場ということで、こちらの方ね、つい先日、いや、もう1ヶ月も前になるのか。早いですね。10月の後半に行わさせていただきました、第2回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場でございますが、すいませんね。いつもぐたぐたになってしまいまして。いやー、あんなはずじゃなかったんですけどね。予定ではね、自分の中ではもうちょっと完璧に行くはずだったんですけども。まあ、そもそも、iPhone が動かなくなったっていうのが痛かったですね。あれはやっぱり湿気だったのかなと今思うとあるんですが。まあ、皆さんの方にはね、ちょっとご迷惑をおかけいたしましたけども。まあ、記念写真の方、全員の方にね、撮っていただいたんで、うむ坊さんもね、卒業写真バージョンでしたけども、参加していただくことができましたので、よかったとは思っておりますけども。第3回の方はね、もう少しレベルアップをしないといけないなと思っております。参加される方のね、もう少しお話をできる機会を作りたいと。あと、公開録音ですよ。これね、憧れの公開録音。ね、これはなんとかやりたいんです。たとえショートコーナーであってもですね、ちょっと皆さんにも参加していただいて、やりたいなとは思っておりますが、あ、でもあれか、第1回は、酔っ払ってグダグダだったのか。で、第2回じゃない、黒学と富士山を見ましょうの時はちょっとできたの。で、この間が、グダグダだったんだ。 次はなんとか頑張りましょう。第3回はね、第3回の方でしっかりとやりたいと思います。またね、10月、来年の10月の一番最後の土日でね、やりたいと思います。今度は申し訳ないんですけども、さすがにですね、財政がそこをついてまいりましたので、大々的なお土産は用意できないので、今回みたいに人数縛りをしませんで、人数をね、来ていただける方はどうぞっていう形を問いたいと思いますので、久保のね、坂道を怖がらずに参加していただける方をね、ぜひぜひ募集したいと思いますので、またその時はね、よろしくお願いしたいと思います。はい、さて、いよいよですね、2018年黒学の重大ニュース、栄えある第1位の発表です。はい、ある第1位は、秋田、青森遠征は楽しかった。まあ、これには叶いませんわ。ね、自分のキャンプイベントをね、参加していただいた方には大変申し訳ないんですけどもね、本当にこれにはどうやったって叶っこないんです。はい。変な言い方ですけどもね、青森の方の優しさっていうか、そういうのにね、つくづく触れた旅でもあったような気がしますよね。今思えば、大畑のね、下北の大畑の駅前のお母さん、ね、見ず知らずのね、やつに対してもお昼ご飯をね、振る舞ってくれてですよ。まあ、確かに同じ、鉄道の趣味がある同士のものが来たっていうことでね、歓迎してくださったのかもしれませんけども、ね、どこのドイツかもわからないわけじゃないですか。そいつに対しても優しくね、もっとご飯食べなさいね、食べなさいなんてやってくれましたし。あとね、大湊だとですよ。大湊だとのね、闘病中のお母さん、娘さんがね、千葉から里帰りしてて、千葉へ帰るっていう時にね、まあ時間があるからといって、こんなおっさんに対してもね、優しくね、いろんなお話をしてくれて、ねえ、だってパジャマ姿なわけじゃないですか。それでね、こんなおっさんに対してもいろいろね、お話をしてくれたっていうのはすごく優しい感じがね、嬉しかったなと思っておりますし、あと、本庄オートマリーナのキャンプ場、津軽地球村、あと、大間崎のね、キャンプサイトと3回のキャンプ張らせていただきましたけども、いずれもね、綺麗なって言うと変ですけども、静かでいいキャンプ場でしたね。うん。ああいうふうに楽しいね、まあ一人旅だったんですが、楽しいキャンプができましたし、あと大間のね、ヒデさん、どうしてんでしょうね、今頃。確か、柏だと言ってた記憶があるんで、柏に戻ってきてるんでしょうか。それとも、トラさんのように、今頃、南の暖かい方に行ってるんでしょうかね。うん、来年は北海道で会いたいな、なんてお約束をしたんですけども。そうそうそう、大間でね、沈む夕日を見ながら、来年こそは、という気持ちもね、また強くしました。だって、あそこを越えればね、ほんの数十キロを越えれば、北海道だったわけじゃないですか。ね、そういう意味で青森をね、制覇して、うん、下北半島も制覇して、あー、でもね、今思えばね、失敗だったと思うのは、ホタテとウニ食べるべきでしたね。まあ、来年の北海道まで残しておきゃいいやっていうのもありますけどもね。あと、列車のね、用も楽しく、取り鉄もできましたしね。ヒラメの漬け丼が食べれなかったんだけは残念でしたけど。まあ、わさおくんにも会ってこれましたし。まあ、そういうことでね、下北交通、あと大間線、ね、未成線の大間線とかね、本当の、主である目的も達成することができたり、いろいろありましたね。楽しい旅でございました。秋田、青森遠征、本当楽しい4日間でしたね。まあ、ポールをなくしたってのがね、今思うと、非常に悔しいんですけどね。まあ、それはそれということで、まあ、仕方ないなっていう、勉強、高い勉強代になったなと思えばね。で、変な話ですけど、後続の方が事故も起こさなかったっていうことを考えればね、まあ、良かったんじゃないかな、なんていうような気がいたしておりますけども。まあ、来年はね、北海道に行っていきますからね。ただ、帰り道に秋田青森行っていいなって思ってんのが、これがまた、困ったところなんですけどもね。どこまで行くんだ、お前はっていうような気がいたしますけども。まあ、そんなことで、第1話ね、秋田青森遠征ということでございました。 て第110回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。マイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。2018年度のね、ベスト10ということでいろいろお話をしてまいりましたけど、10位がまさかの B 型インフルエンザで隔離、9位がモンスター E と引退戦、第8位が関東の清水寺こと最高院と東筑波ユートピアと牛久大仏に行ってきたぞの旅、第7位ふもとっぱらキャンプ場2年3回も泊まった、第6位タカキャンプ祭り雲見温泉キャンプ場、第5位フリースタイルさんの宮間キャンプに参加したぞ、第4位は週刊バイク TV でツインリンクモテギを走ったぞ、第3位がブイストミーティングで商品をもらえた安藤雨の旅バイク祭、第2位は第2回糖質万歳キャンプインクロキャンプ場、そして反省ある第1位は秋田青森遠征は楽しかったということでございましたけどね、今回のね配信写真とかね、昔のやつですけど、昔ってのも今年のか、そちらをね、V トークラジオのブログの方 http://vstok650.caesarnet の方にねアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。そろそろハンドルカバーを装着する時期となっております。外に出るのは大変億劫になってきます。放送継続のためにもネタのメールの方ねよろしくお願いしたいと思います。この冬こんな防寒装備が欲しいぞとかね、やっぱり暖かい方面はあそこがいいなとか、こんな日帰り温泉は嫌だなどなど、どうぞよろしくお願いします。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームの方ブログに付け加えさせていただいております。一度一度ね、確かめながらメールフォームやっておりますので、多分大丈夫だと思います。送ったのに届いてないということはないと思いますので、ぜひぜひねメールの方よろしくお願いします。またツイッターの方 V トークで検索していただきますと、青字に V トークのアイコンが出てきますので、すぐに分かると思います。よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。さてちょっとここで皆さんにはお詫びでございます。実はですね、12月16日分の配信についてなんですが、ちょっとお休みさせていただこうと思っております。まあ、ということで今回ね、ちょっと早めに2018年を振り返ったっていうのがあるんですが、実は同僚が体を壊してしまって突然の長期入院になってしまいました。私、定員職場に勤めているので、ちょっとばっかり仕事が変更になったりしてね、重なっております。しかも、その彼が中心になっていたプロジェクトの方、こちらもですね、彼から満足に引き継ぐこともできずに、黒崎ちゃん経験あるからよろしくねっていう感じで任されてしまいまして、もうらいこっちゃっていうことになっております。そうするとどうしても帰宅してもですね、パソコンの前に向かって、原稿を作るという記録すらなくなりそうな気がしておりますので、申し訳ないんですが16日の方ねお休みさせていただきます。今後も突然このようなことがないようにですね、放送のストックをつかなきゃと考えております。内瀬独り言の番組でございます。で、そのためにも皆様どうぞどうぞネタのメールの方をよろしくお願いしたいと思います。で、何卒ご理解とそしてご協力の方をねよろしくお願いしたいところでございます。すいませんね。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第110回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。